今日読んでいただいたところは、パウロが立ち上がってお話を、進めをし始めたところ、前回はその歴史、イスラエル民族をどのように導いてこられたか、それを見ましたが、今日のところはイエス様をエルサレムの指導者たちが、ユダヤ教の指導者たちですね、が十字架にかけてしまった、そして墓に葬った、そのことを述べて、それでもイエス様はよみがえられた、御言葉の通りに人々から捨てられて、御言葉の通りに、旧約聖書の予言の通りによみがえりました、そういうことを述べておりましたね。人は愚かにもこの救い主を、神様からのプレゼントを十字架につけた、死に追いやった、そして墓に葬ったけれども、それは神様のご計画でしたっていうね。そしてキリストは死んだままではおられなかった、よみがえられました。これも神様の計画の通り、イエス様が十字架にかけられたのは金曜日だと言われています。で、土曜日は安息日ですから、日が沈みかけた時に、金曜日の夕方ですね、日が沈みかけたら、あ、もう安息日に入るということで、彼らは急いでイエス様を十字架から下ろした、そして墓に入れようとしました。汚れたものをですね、そのままそこに置いておくわけにはいかない、安息日になる前に処分しなければならないと考えたわけです。汚れたものを墓に、これは囚人用のですよ、罪人たち用の墓に普通は納められるわけです。そこに納めようと考えた。イエス様は神を冒涜してる、けしからんやつだ、とんでもないやつだ、悪い教えを広めている。で、まあ、我々が一生懸命守って教えてきた伝統的なこのユダヤ教をぶち壊そうとしている。イエス様はとっても悪い人に見えたわけです。そして十字架にかかられた、とっても汚れた人、これですから急いで墓から下ろそうとしたということです。まあ、そのようにですね、人がなすことは次から次へと愚かなことばかり、しかしそれに対して神様はですね、まあ、それにもかかわらずと言ってもいいでしょう、神様の予言の通りに、神様がご計画された通りにことはどんどん進んでいく、不思議なもんですね。人は何もわからずに愚かなことをするんですが、神様のなさることは確かだというわけです、ね。この対照的なこと、私たち人間の考えて行動することがいかにですね、的外れであったり、愚かなことをしている、物事が分かっていない、それに対して神様は着実にですね、神様の考えておられることをね、成し遂げておられるということを、このところで述べていると、まあ、一つそのことを読み取ることができます。そして今朝は特にですね、この、イエス様を十字架につけた、そのことを見たいわけです。27節にエルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいましたと記されています。エルサレムに住む人々、そして指導者、 ユダヤ教の指導者たち、指導者だけじゃない、民衆も一緒になって、イエス様は十字架につけろつけると叫びました。そのことが記されています。聞いてる人たちはどんな人かというと、まあ、これはエルサレムではない。はい。異教徒の住む地域でありますけども、ユダヤ教の街道に来ています。うん、そして、聞いてる人たちは、多くの人はですね、ユダヤ人であった。と思われます。17節に、ごめんなさい。16節にまで戻ってみますとね。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてくださいってあるでしょう。パウロの語りかけを見れば、この改宗の多くの人がイスラエル人だったということがわかります。ね。異教の地に住みながら、ユダヤ教徒の、ユダヤ教の信仰を守、まあ、保っている。そして、街道に集って礼拝している。そういう人たち。まあ、少しは、ユダヤ人じゃない人もここに混じっているでしょうが。同じユダヤ教を信じている人たち。そういう人たちに向かって語っていますから、このね、エルサレムの人、そして、指導者たちが、このイエスを殺したっていうのは、このユダヤ教の人たちが、ね、あなた方と同じユダヤ教の人たちが、ね、本当なら、旧約聖書に書かれて、予言されている、やがて来てくださる、救い主、ね。みんな待ち望んでいるわけです。救い主がいつ来てくださるだろう。そのお方を殺したんですよって言ってるわけです。まあ、この人の働きの、何章になりますかね。うん、2章まで戻りますと、2章の23節。ペテロが説教していますが、これはもっと直接的で、ね、2章の23節に、目の前の人たちに、説教している内容、23節。あなた方は神の定めた計画と神の予知によって引き渡された方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。って言います。もうあなた方が十字架にかけたんだよ、とはっきり言っています。今日のところは、そうですね、今日のところは、ちょっと直接的ではない。エルサレムの人たちが、そして指導者たちが殺したと言っていますけど、うん、自分たちには関係ないな、とはちょっと聞き取れない。うん、まあ、パウロはですね、直接目の前の人たちに、あなた方は実は、あなた方がイエスを十字架につけたんだよ、十字架につけたんだよ、とは、そういうことは言わないわけですけども、でもわざわざこういうことを出すわけです。皆さんがキリスト教について聞いたときに、神様の福音とはこういうものです。ね、イエス様を信じませんかって聞いたときに、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。私たちの罪を許すためです。まあ、そして蘇りました。私たちのために十字架にかかって死んでくださいましたって、そういうことは、ね、聞いたでしょう。でもあまりですね、このエルサレムの人たち、並びに指導者の人たちが、この方を十字架につけて殺しましたっていうような言い方、あまり聞かないでしょ。ね、イエス様は死んでくださったっていう、これが福音ですって言うけども、殺したって、誰が、人が殺したんだよ、イエス様。わざわざそのことを持ち出している。これはちょっと、見過ごすわけにいかないですね。うん。人の手によって殺されたイエス様ですが、人間が、私たち人がですね、イエス様を殺したんだという言い方をするわけです。そこにも一つのメッセージがあるわけ。 イエス様が死んでくださったっていうのはイエス様に焦点を当てた言い方ですが、人がですね、このお方を殺したんだということをわざわざ持ち出している。それはですね、私たちが罪深いからイエス様が死んでくださったという、まあ福音はそういうことですけども、それで十分なのかもしれないんですけども、それだけではなくて、あなた方は愚かだったんですよっていうことを、ね、付け加えようとして、私たち人間の愚かさ、神様がわざわざ送ってくださるその良きものを、良いものを理解せずに、その跳ね抜ようとする、その愚かさっていうものを私たちがつくづくと身に染みて感じて、ということが、そういうことが必要なんだろうと神様はお考えになって、イエス様は別に人に殺されなくてもよかったのかもしれません。私たちのために代わりに死ぬだけならね。いや、もっとその、なんかの、成り行きで死にましたとか。まあ、それでもよかったのかもしれません。でも、人が殺した。イエス様を、神を冒涜する者、とんでもない罪人だと言って死刑にする。そして、ああ、とんでもない汚れた人として、その十字架から降ろそうとする。自分を救ってくださる方を殺してしまうという愚かさ。その愚かさっていうのが現実に起こる。神様はそれをお許しになった。私たちが罪を犯すことを、そうか、自分が罪人だと分かってないなら、じゃあ、好きにしたらと言って、私たちが罪を犯したとき、もうそれをしちゃダメって止めないで、この、まあ、放任するっていうか、しばらく手放しで、好きなようにさせるっていうことが、これは聖書を読んでいてわかりますね。神様は歴史の中でそういうことをされています。と、それに加えてですね、私たちが愚かなことをするってことをお許しになった。これも神様、のお考えだったでしょう。で、私たちが罪深いということを気づくだけではなくて、私たちは、ああ、愚かなんだ、なんと愚かなものかっていうことを気づかせようとしている。十字架の救いがわかるために、ああ、私はこんな罪人でした。こんなもののためにイエス様死んでくださいました。で、十分かもしれない。でも神様はそこにとどまらず、もう一つ、私たちはこんな愚かなものだった。イエス様を葬ろうとした。でも、こんな自分のためにイエス様は十字架上で、父を彼らをお許しくださいと祈っていてくださったんだ。ということを知る。そのイエス様の愛の深さ、父なる神様の愛がこんなにも深いものだということ。罪人を愛してくださっただけじゃなくて、愚かなものを愛してくださって、許してくださって、ということを私たちが身をもってですよ。体験してですよ。実際私たちが愚かなことをして、そしてそれを気づいて、ということを、神様は私たちの人生にもう用意しておられたということです。皆さん、罪を犯したことが一度もないっていう人は、おられませんよね。おられないと思います。愚かなことを一つもしたことがない。どうですかね。 や、私はありませんっていう人は、まだ気づいてないってことだ。愚かなことを一つもしなかった。いえ、なんと自分は愚かなことをしてしまったんだろう。私たちはそういう痛みを、そういうまあ後悔を経験するように神様は私たちを弱いものとしてお救いになった。わざわざ弱い存在としてね、もう優秀な、強くて優秀で、そんな罪は犯さない、はい、愚かなことしない、いつも賢くって、そんな風にはお救いにならなかった。そして私たちは自分の愚かさを知る。新見南吉作、ゴンギツネっていうお話があります。まあ短い小説ですが、ゴンギツネの主人公はゴンというキツネです。そして人間の方の主人公は、あれ忘れちゃった。こういう時に出てこない。十兵衛でした。十兵衛、うん。でね、このゴンギツネっていうのは、こう、村中の評判のいたずらの狐だったわけです。はい。あちこちで会って畑を荒らしたりね、家の中に入ったり、物を盗んでくるっていう、どうしようもない狐だ。で、このゴンギツネが、ある日ですね、十兵衛が、なんか、悲しそうにしてる。です。これ何なんだって言ったら、妻を亡くして一人ぼっちになっているっていうことを、まあ、そう知るわけです。ああ。で、ああ、前に川で、十兵衛が取った魚を盗んだりして、悪いことしたなって、ね。で、心入れ替えて、その日から、ゴンギツネは、ゴンはですね、山から食べ物を毎日毎日運んでくるようになったわけですね。栗やら、松茸やら、まあ、山の食べ物、幸をね、運んで持ってくる。でも、十兵衛は知らないわけですよ。誰が最近、不思議なことがあるんだってね。世の中には、奇特な人がいるもんだ。食べ物をこうやって、まあ、毎日届けてくれるんだけどなって、まあ、知らないわけですね。誰がしているか。いや、誰がって、狐がやってるわけですから。で、このゴンギツネの最後は、ゴンが、この十兵衛の家の裏口からこっそり入っていって、いつものようにですね、食べ物を置いて帰ろうとしているのを、この日はたまたま見つかってしまった。おや、キツネが来てるじゃないか。あ、これはあのいたずら好きな、ゴンギツネだ。と分かって、火縄銃を取って、そして狙いを定めて、ドンと撃つわけ。で、ゴンはバタリと倒れる。そこに倒れる。そして、駆け寄っていく。そうしたら、まあ倒れているゴンギツネだけじゃなくて、そこに、栗の塊が置いてあるのが見えた。あら、いつも栗を持ってきてくれたのは、この狐だったのかって初めてその時に分かるわけですよね。まあそういうセリフはどこにもないんですけども、初めてその時に分かる。で、まあ聞くわけです。ゴン、お前だったのか、いつも栗を持ってきてくれたのは。ゴンは、目を閉じたままうなずく。そして、十兵衛は、火縄銃をですね、バタリと地面に落とす。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。これでは、この十兵衛が火縄銃をバタリと取り落とした時の、その心境はどんなもんだったでしょう。毎晩毎晩、自分のために、ね、山から食べ物を取ってきてくれていたのが、まさか、あのいつの、ね、村中のこの嫌われ者のゴンギツネだとは気づいていなかった。そして撃ってしまった。 でも打ってしまってから気づいた。どんなにか後悔したでしょ。ああ、もっと早く気づいておけばよかった。で、私たちの後悔って同じです。愚かなことをして、あ、一回二回愚かなことして、ああ、恥ずかしいことしたな。その程度じゃないです。その愚かさに気づかないで、ずーっと長いこと続けていた。それに気づいたときには、その後悔ってのはどれほどでしょうか。私たちは愚かなことをいっぱいしてるんですよ。私たち人間はって。私がまだ小学生の頃はですね、まあ皆さん、近い世代の方もおられるし、もっと若い方もおられるけども、ほとんどの人がね、お腹に虫を飼っていた。虫を飼っていた。寄生虫です。腸の中に寄生虫がいた。珍しくなかった。でも、まあ、私の、が、子供の頃だとか、そのあたりからね、その時代あたりからですよ。もうそれは良くない。寄生虫がいるのは良くないということで、薬で処分してしまった。もう、それで最近は、お腹の中に寄生虫を持ってる人ってほとんどいない。らしいですね。私見たことないけど、いないらしい。昔はよくいた。そういうことは、ほとんどの人が、ああ、虫がいるのぐらい。で、みんな、腸の中に、寄生虫がいない。虫を飼っていないっていう、激励な体になりました。めでたしめでたしって思っていたら、どうもそうじゃない。最近の医学では。お腹の寄生虫がいなくなってから、最近の現代人は病気が増えた。まあ、アトピー性皮膚炎とかをはじめね、はじめとして、いろんなの体の体質が良くない。まあ、これ一つの例え、一つの例えというか一つの実例です。で、私たちは、人間以外はみんな悪いものと、敵だと言ってこれ、やっつけてし、どんどんどんどん。はい。時には、人間同士でも自分以外は敵だと言って、なんかこう、なくそうとする。でも後で気づく。全然気づいてなかった。知らなかった。そうか。助けられ、自分が助けられていたんだ。そのような存在に。一緒に生きている。まあ虫や動物や体の中には、星の数みたいなほどの、菌がいる。細菌が住んでいる。そういうものと一緒に私たちは生きている。なくてはならないものです。それをですね、これは悪いものを退治しなきゃいけないって言って、このどんどんどんどん、やっつけてきたのが現代文明です。で、人間はますます病気になっている。まあ、共存ということですね。共に生きていくということを忘れて、人間一人勝ち。人間だけで生きていけるんだと勘違いしている。あるいは、人間同士でも、いや、あんな人は気に入らない、いない方がいいとか言って、もう、みんな敵って。でも、本当はそうじゃない。自分が生かされている、助けられている。そういうことも気づかないで、どんどんどんどん排除していく。まあ地球がおかしくなってしまいましたね。もうこんなに、6月から7月、もう8月に入りました。こんな暑い日々が続くような、そして時には大雨が降って流されるような変な気候になってきました。地球が荒々しくなってきました。私たちに人間に責任ないんでしょうか。まあ、人はなかなかそういう愚かさに気づかないで どんどんどんどん突き進んでいく。前に前に突き進んでいく。で、神様は私たちに罪深さっていうことを体験させて、実体験で体験させて、ああ、自分はこんなに罪深かったって気づかせるだけではなくて、愚かなことを実体験させて、そして、ああ、なんと自分は愚かだったんだ、今まで。愚かなことをし続けてきたんだ。ということを体験、まあ、させてくださってる。あまり嬉しいことじゃないんですけど、体験、私たちに体験させて。つまり、罪深さだけでも良かったんでしょうが、そこにプラス加えてですね、愚かさという、もうそこにダメ押しを付け加えたんですよね、神様は私たち。私たちは罪深さを知るだけじゃなくて、愚かさも知らされる。神様が私たちにとどめを刺して、この愚かさに気づかせることによって、とどめを刺されて私たちは再起不能、自力ではもう立ち上がれませんってなるんです。神様はそれを願っておられる。いいですか。もうこれはもう前のダメだって。こんな愚かだったのか自分。もう自力では立てない。立ち上がれない。そう。自力では立ち上がれないっていうことを経験して、そこから本当の信仰っていうのが分かってくる。神様に助けていただいて生きていくっていう信仰が本当の意味で分かってくる。人間の罪深さに神様は愚かさというものを加えて体験させてくださった。この愚かさっていうものは聖書の中では、こんな言葉で言われています。エレミア5章の21節、暗唱水句にしておりますが、愚かで思慮のない民よ、イスラエルの民に向かって、愚かで思慮のない民よ、彼らは目があっても見えず、耳があっても聞こえない。ルカの福音書、新約聖書のルカ、24章25節。イエス様が復活して、二人の人がエマオへ向かって歩いているところに、横に一緒に歩いて、語りかけるところですね。24章25節。まあこの二人の弟子が、ああ不思議なことがあったんだよねってイエス様十字架にかけられてね、でも墓が空になっていたよって、なんかわけわからないことが起こってるよねっていうような会話して、イエス様は25節で、するとイエスは言われた、ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。愚かで心が鈍いという言葉は旧約聖書の中にも繰り返し出てきます。ああ、なんと心が鈍いのか、愚かなのか。で、鈍感力っていう言葉がありますが、まあ鈍感なのも時には役に立つよねっていう良い意味で使われますけども、この鈍感力、例えばルカの15章の11節から放蕩息子の例えとよく言われます。例え話ね、ありましたよね。ルカ15章。で、こう弟の方は財産を早々ともらって父親の元を出ていくわけですが、最初の時、これは羽振りが良くて、贅沢な暮らしができたけども、最後の方は食べるものもなくなって、豚の餌を食べたいと思ったぐらいだという生活ぶりが書かれていますが、父親のところに戻ってくる。父親が喜んで走り寄って迎える。で、この辺でいつも話が終わるんですが、 この放蕩息子の例えは、イエス様が、この後に出てくるお兄さんのことを教えたくて、ね、これをイエス様に文句を言う人たちに語ったわけですよ。なんであのイエスという人は主税人や罪人やあんな悪い人ばっかり集めて仲良くして一緒に食事をしたり、ね、あんな人を喜んでこの招いてるんだろうって歓迎してるんだろうっておかしいんじゃないかって言った人たちに対してイエスもおっしゃいました、気づいてほしくて。でここに出てくるお兄さんは父親がそんなにもね大喜びで弟を迎えているのが理解できなくて、いや理解できないとか腹を立てて、なんで私にはね、小ヤギ一匹こうほぐって、焼肉を食べさせてくれなかったじゃないか。なんでそんなご馳走出してお祝いしてるんだって言ってますよね。神様がどんなにですね、失われた人、神様の前からさまよい出た私たちを、が、帰っていった時に喜んで迎えてくださるかを言ってるのに理解できないって。で、私は、あんな弟とは違うよ、立派な生活をしてきたよ、文句も言わずにお父さんに仕えてきたよ。これは裏返せばお父さんに対して文句はいっぱいあったってことで、いやあったけども我慢して、それを口に出さないで、良い息子ってね、長男は大体良い息子って言われ、そういう決めつけたらダメなんだな。まあそんな風にね、良い風に見せて、まあ、周りが言うんですよ。いや、さすがに長男だねって言って、周りも言うから良くないんでしょうから。そうやって弟は、出て行ったのに、これはもう、自分の本音で生きてる。お兄さんの方は建前で生きてるもんだから、本当は家飛び出して行きたいぐらいだったんでしょうが、我慢してお父さんに仕えてる。こんなに真面目にお父さんにお仕えしてきたのに、私にはご馳走くれないのかと。でもお父さんは言いますよ。ね。一緒にいつも家にいたじゃないか。ね、食べるものも困ったこともない。ね、焼肉の一つも食えなかったと言うけども、お前結構ご馳走食ってるだろう。まあそういうことを、まあ、細かくは言ってないですけども、ひもじい思いをしてね、豚の餌しか食べられなくなった弟がそういう体験をして帰ってくるときに、父の家には、食べ物があるじゃないかって気づいて帰ってくるんですが、そのありがたい食べ物がある弟は気づいてるんでしょ。ああ、あれがどんなにありがたいことだったか。家におると、おるってことが。お兄さんはずっとこの家にいたわけですよ。豚の餌を食べる必要もない。ね、ちゃんと、そのお家にある財産を、もちろん独り占めはできませんけど、ね、自分も、自分のものとしても使えて。そして食べ物もあって。そういう普段の、まあ平凡ではありますけども、豊かに与えられているものに気づきもしないで、お父さんに文句を言う。私には、ね、小ヤギ一匹くださったことがありませんじゃないですか。ね、楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありませんって29節にあります。この、兄の鈍感力。神様の恵みを普段こんな風に受けているのに、なんだ神様は何もしてくれてないっていう風に同じように、父親に、なんで小ヤギ一匹ほぐってくれてないって文句を言う。この兄の、ね、鈍感力。そしてそれは旧約聖書のことで言えば、エジプトを出てきた、出エジプト記ですね、エジプトを脱出しました。そして今はシナイ半島ということね、で知られていますが、その荒野を旅しました。40年もかかってカナンの地にたどり着くわけですけども、その間なんだこんな毎日毎日同じものを食わされてっていう、天から荒野では本当に食べ物が、植物が生えてない、オアシスまで たどり着いてやっとですね、水があって、ちょっと植物がちょっと生えてる、木の実がそこにあるっていうような、 そんな乏しいところで神様はマナを降らして彼らを養っていた。命に最低限必要なものは神様はくださっていたのに、エジプトには美味しい肉がいっぱいあったのに、とか不満を言う。で、帰りたい。エジプトの方が良かったという。この、ね、アラノを旅するイスラエルの民の鈍感力。そして、まあ、新約聖書においては、このイエス様を十字架につけた。